じゃあ改めて生き物係の話をちゃんとしようと思います。外に出て実験してみた音源とはまた別のトラックで置いておくので、自転車に乗りながら録音した版がすごく聞き取りにくいという人は改めてこっちの方を聞くようにしてください。生き物係が、結成したのが11月だったらしくて、でその11月に合わせて生き物係休止が再開宣言が入って、で、さらに結成日11月3日か4日かな、2日かな、まあそんぐらいですよね、2、3、4のそこら辺で、Spotify で音源が解禁されました。で、あんまり Spotify の方では生き物係の音源が始まりましたよっていう告知がないもんで、あんまり気づいてる人も多くないみたいなので、プレイリストすでに出来上がってますよっていう告知とともに、生き物係のイメージと、それ以外、イメージ以外の曲もあるんですよっていう、そっち側のね、変化球側の方もちょっと見てみませんか、聞いてみませんかっていう話をしようと思います。生き物係って、まあ、大体の場合バラードのイメージがすごく強いと思うんです、ね、生き物係自身もバラードが多いっていうことは分かってて、なのでコンセプトアルバムもバラードでくくったものを出してたりするんですよね。で、実際にそういうバラード方面が結構売れてたりするんです、 CD の方でね。なんですが、なんでそのバラードが多いのかっていうと、あれですよね、多分ね、その学生の子が合唱曲にしたり課題曲にしたりっていう、その授業のところをうまく組んでると思うんですよね。生き物係の素直な曲作りが学校ですごく扱いやすいっていう風になってるから、あんまりこうトリッキーな表紙の曲とかはないからね、そういうところの需要が強いっていうところをうまくこう答えて活動が続いてたんだなと思うんですね。プレイリストの方に入っているのは、一番頭にあるのはシングル CD の売り上げ順なので、だいたいこういう傾向で生き物係の CD が売れてたんだなっていうのが分かるようになってるんです。なのでこのランキングとは関係のない生き物係のバラードじゃない方向の曲の音源も結構いいのあるんですよっていう話をしようと思っています。で、まず聞いてほしいのが恋歌っていう音源ね、恋にごんべんに寺で恋歌っていう、で、これシングルになってないんですよね。すでにインディーズ時代の時から出来上がってた音源っていうのがあって、生き物係は路上出身なのでね、路上の時にすでに出来上がってた曲が、メジャーデビューしてからインディーズ時代の音源をもう一回歌い直して音源にしているっていうのがあって、で恋歌もその一つなんですが、これはプレイリストの中に入ってるのでぜひ一回聞いてもらいたいんですが、その明らかに路線が違うんですよ、他の、曲とね。ラッパが入ってて、演奏のメンツがいっぱいいて、ゴージャスな感じもありつつ、昔の昭和の時代のキャバレー感も、残しつつ、で、まあ、かっこよかったりするし、ライブ音源、YouTube とかでライブ音源が多分公式で あるのかな。でそれもすごくイメージがその映像に載っているしね。でまあなんでこの恋歌あのシングルでね、シングルカットされてないのに有名なのかよくわかんないんですが、ついにはこの曲をカバーするっていう歌手安田霊っていう人が恋歌をカバーして、でしかもそのカバーした恋歌がドラマの主題歌になったのかな。なかなか入り組んではいるんですが、で安田霊版の恋歌もプレイリストの方には入れました。なので両方聴き比べてみると面白いと思います。どっちもかっこいいかなって思った。自分は安田霊版の方を先に聞いてで生き物係のシングルをね、順序プレイリスト並べてる最中にあれ恋歌が入ってないなってことに気づいて、どういうことだろうと思ったら恋歌はシングル曲じゃなかったと。アルバム曲をカバーして主題歌になるなんてなかなか面白いことが起きてるなと思ったんですが、まあその異色の出来なのでそうなるのも納得っていう面白い曲です。そうね、まあここまでその恋歌まではいかないけど青春の扉とかは、まあ、ちょっと似たところも感じるんですが、でもやっぱり生き物がかり感を超えてないのが青春の扉で、生き物今プロデビュー後の生き物がかり感の外側にあるのが恋歌って曲だなというふうに思いました。これが1曲目で、2曲目が、風に吹かれてっていう曲は生き物がかりの曲じゃないんですね。これエレファントカシマシエレカシの曲なんですが、これもエレファントカシマシの風に吹かれてとは違うアレンジがなされていて、これがねすごく生き物がかりのバンドバンド感が出てるっていうか、シンプルはシンプルにまとまってるんだけど、でもすごくこう味があるというか、奥田民生感があるっていうんですかね。なかなかね、あのヘビーローテーションでこのプレイリストを作っている最中に風に吹かれてをヘビーローテーションで聴いていたぐらい、何かこう引き込まれるものがある音源です。で、まあ、カバーで言うともう一曲クラシック、これはジュディ・マリですねのトリビュートアルバムを作るってなった時に生き物係がクラシックを歌って音源になった。で今回の解禁に合わせてこのクラシックも OK になったので、それもプレイリストの中に入れてみました。でこれは何が面白いかって、まず生き物係感があるクラシックになってるというか、そうなんだよね。まあ清江、あのボーカルの吉岡清江がクラシックという曲のボーカルの声質音質に合ってるんですよね。なのでこうすぐにこうシンクロできる感じがある、同化できる感じがある。ジュディ・マリを思い出しつつも歌ってるのは生き物がかりだなという、このちょうどいいところを撮ってるっていうのがすごくこう入りやすい。であとは曲の真ん中ぐらいに感想があるんですけど、その感想の部分が生き物がかりのとある曲を遊びでこう差し込んであるまあこれは別にじっくり聞かなくてもさらっと聞いただけでも、ああ、あれじゃんって分かるようになっているので、一回聞いてみるとなかなか面白い遊び方をしているなというふうに思います。まあ、でなんで生き物係にせよ、吉岡清江ソロの、 休止中、生き物がかり休止中に出した唯一の清江アルバムがカバーアルバムだったんですけど、まあなんでこんなにこうカバー付いてるかっていうと、生き物がかりがプロをする前の路上ですね、路上活動をしている時にカバー曲をメインでやっていた。まあもちろんオリジナルもいっぱい作ってたから、まあ半々みたいな感じでやってたらしいんです。なのでもともと生き物がかりにとってカバー曲はルーツの一つであると。なので結構多いんですよね。初期のあのプロデビュー後の初期のシングル CD のカップリング B 面曲とか、3曲目 A 面 B 面3曲目の3曲目がボーナストラック的にカバー曲が入ってたりは結構初期の頃はあったので、そういうところからしても生き物がかりがカバー曲を大事にしていたっていう形跡が見て取れる、いいところですよね。なので最近だとね、アイネクライネっていうさ、米津の曲をいち早くカバーしたっていうところなんかも面白い選曲だなって思います。まあ、こういう感じでバラードじゃない方向にも生き物がかりの遊べる幅、チームメンバーとしてのこう、守備範囲というか、まあ、攻撃というか、まあ、芸の幅が感じられるので、生き物がかりイコールバラードって思う前に一回こっち方面ね、恋歌とか風に吹かれてとかクラシックとかを聞いてみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。で、一応ね、このポッドキャスト音源を聞いた人向けにちょっと遊びを入れてみたんです。このプレイリストの相当機能を使って新しい順にすんのかな、音源を並べたのが新しい順だから、音源がプレイリストに並んだのが新しい順にすると、自分が個人的にこうプレイリストとして並べて聞きたい順番、上からどんくらいかな、アコースティックバージョンぐらいまでだから5、10、まあ12、3曲ぐらいかなまでは全然本来並べてあるプレイリストは全く関係なく、自分が並べたい順番の生き物がかりプレイリストがで浮き上がるようになっているので、気になった方はそうとしてみるとちょっとした遊びが見つかるかなというふうに思います。まあ、シングル CD の枚数も多いっていうのもあるし、カバーも多いっていうのもあるんだけど、やっぱりインディーズ時代からで作り上がってた曲がいっぱい存在するっていうのがなかなか面白いですよね。なので今後も活動再開からはまたバラードの方に集中してしまうイメージをこう打ち破るべくですね、恋歌のような全然違う方向にも行けるんですよっていうのを見せてもらえたらいいなというふうに期待をしています。まあ目下の再結成の理由はラグビーのワールドカップを日本でやるでしょ。で、そのイメージテーマ曲を生き物がかりがやるので、で、そのタイミングを合わせるために、活動もね、広報、告知、宣伝の活動もろもろのために再結成の方を前倒ししたんじゃないかなというふうには、まあ、大人の判断的にはそうなんだろうなと思うんですが、そういうの関係なく、本人の曲作りの方は、 着物係のイメージを広げられ、まあもともと持ってたもんですからね、もともとインディーズ時代から持っていたバリエーションを、プロデビュー後にもこう出していってくれると聞いててハッとさせられるかなというふうに思いました。じゃあ以上、生き物係の聞きやすいバージョンのポッドキャストでした。
The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.